始まりました、朝日の音の音第327回です。この番組はバイオリン職人の私朝日が音楽、特に弦楽器についてあれこれ話すポッドキャストです。はい、ということで少しまた時間が空いてしまいましたけれども、今日もエピソードを収録して皆さんにお届けしてみようと思います。今日はちょっと雑談になってしまうんですけれども、楽器のとか音楽のことではなくて、花粉症、その辺のお話です。少し前の回で、舌下療法ですね、スギ花粉の舌下療法をやってまして、ちょうどこれで3年終わって今4年目に突入して、でもうじきシーズンがやってくるのでっていうふうなことでお話をしてるんですが、それのまあこと今シーズンというかつい最近まであったシーズンですね、まあ、どうだったのかっていうのをちょっと振り返って、自分の備忘録みたいな感じで収録して残しておこうかなという回です。はい、ですね、まあプライベートの方は一応忙しくなっておりまして、まあ、元気にやってます。風邪も治ったし喉も調子はいいし鼻水も出てないし、子供も全然、もう退院をして、どれぐらい経ったんだ、3月頭だから4月でも5月、2ヶ月半ぐらい経ってるので何事もなく順調に、過ごしております。そんなとこですね。はい、まあ、これからどうなっていくのかっていう感じではあるんですけど、ね、楽器を作ってとかねしないといけないんですけど、今工房を結構作ってます。工房、作業スペースを作っております。まだ家でやろうかなっていうところが強いので、家でやろうかなというかね、家でやる感じなので、まずは壁を塞いで隣の部屋とこう隔離したいので、まず壁その扉っていうか襖ですよね、襖側だったんで、そこを壁を塞いで、で、あとはなんだ、電動工具的なものを乗せる台を作り、でその下がちょうどそうすると作業スペースなので、その下に物を置くための棚を作り、で木に関して、木じゃない、作業台の木に関してはもう決まったので、あとはワークベンチですね、あれを作って、でワークベンチにつきものの、あのバイスっていうその、まあ、クランプみたいなやつなんですけど、こう止めるやつね、ものを支えるっていうか、それを買ったので、それも作業台が出来上がってきた段階でインストールっていうかしていう感じですかね。はい、結構片付いてきたかなと思います。今まで多分段ボールにもう少なく見積もって10箱ぐらいもっとあったと思うんで、道具やらジグやら木とかそういったもの、工房に使う関係のものがあって、あとはそれこそパーツっていうかアクセサリーとかフィッティングとか道具っていうかね、そういうパーツ類ですよね、チップとか、そういったものも一通り全部箱が開いたので、まだとはいえ3、1、2、3、4箱ぐらいはワークベンチが出来上がらないことにはちょっと箱ね、道具出せないのでっていうところではあるんですけど、まあ一通り全部開いたので、そんな感じですかね。早くワークベンチと、あとは作業じゃないな、ワークベンチと、まあ、カウンターみたいなのが、要は、まあ、お客さんが来た時とか、まあ、見てくださいとか、そういうふうな形で人が誰か来た時に楽器を置くスペースを、楽器を置くカウンターみたいなのがちょっと欲しいんで、それをちょっと作って、それはね、もう足土台はもうなんだ金属製のものがあるので、 に天板をつけるだけっていう感じにはなるんですけど、そんな感じですかね。はい、まあ順調に、何にもその辺のアップデートをしてないんですけどもね、はい、でも順調に進んでます。ということで本編は、昨シーズンというか、その花粉症がどうだったのか、その辺のお話をちょっとしてみようかなと思います。ということで、花粉症の舌下療法をやってきての、まあ、どんな感じなのかっていうところのお話をしてみようかなと思うんですけど、結論からまあ最初に言っておくと、あまり効果が出てきてないぞっていう感じです。まあ、なんだろうな、今年でも、まあ今年昨シーズン、なんだろう、今シーズンの花粉の量はとてつもなく多かったですっていうふうなことではあったので、その辺もまあ一つあるのかもしれないっていうことと、あとは引っ越しをしたので、東京から静岡にやってきたんですけど、静岡はなんか東京に比べるとやばいくらい杉花粉の量が多いと、多分当たり前なんですけど、山見るとほぼ杉なんですよなので紅葉樹もあったりするんですけど、あと竹林とかも見えるんですけど、杉がね多いんですわ。特に山山間部は、まあ、戦後だと思うんですけど、もうとにかく杉を植えろと、ね、焼け野原になったんで、そこで建材が欲しいから杉を植えようっていうことで、もうバンバン植えたみたいなんですよ。自分の両親の代、まあ、団塊の世代なんですけど、彼らの小さい頃ってまだ山は結構広葉樹がいっぱい植わっていて、で秋になると紅葉してっていう感じだったらそうなんですよ。でもう要は祖父祖母の時代はもう全然そんな杉っていうかね、針葉樹っていうよりは本当に紅葉するようないろんな、まあ雑木林というかね、そういう感じだったみたいで、それこそ栗を拾ったりとか、くるみとかそういったものとかですね、そんなのを野山に入って取ってきてとか、あと薪として枯れたとか折れたとかね、あとはまあ小枝とか葉っぱとか拾ってきて、昔はガスないですから使ってたっていうことみたいです。でじゃあ私の代、はどうだかっていうと、もうほぼ杉だったんですよね。僕本当ど田舎で生まれて育ってるんですけど、周りの山はほぼ本当に杉ばっかりで、こう紅葉するってこともなかったし、そんな感じなんで、まあね、びっくりするぐらい。もっと山奥、それこそ南アルプスの赤石岳とか聖岳とか千枚岳、あの辺ですよね、チャウスとかテカリ岳とか、あの辺まで行くと、まあやっぱりね、あとそこまで行くと、まあ森林限界を超えちゃうとっていうような話は置いといて、紅葉がすごく綺麗です。伊川とかね、そういう場所があるんですけど、あの辺は本当紅葉樹がまだすごい残っていてとても綺麗ですね。もし静岡の山奥に行ってみようかなっていうプランがある人は行ってみていただければと思います。紅葉のシーズン、一応その伊川っていうところは静岡市の山奥なんですけど、そこに行く途中にある、なんかよくたまにテレビでやるんですけど、奥大井古城駅とか、あと夢の吊り橋とかいうスポットがあるんですけど、あの辺とかはね、すごくインスタ映えするのかもしれない。綺麗であれば、紅葉の時期とかね、なってると。大井川鉄道の井川線だったかな。あれの古城駅っていうのがすごく綺麗ですし、そこから、どれくらいだろうな、20分ぐらいまた車で入っていくと、 夢の吊り橋っていう、世界でも訪れておきたい10スポットみたいなのにも選ばれたらしくて、すごく綺麗なんですけど、まあ そんな話をちょっとしてもあれなんで、じゃあ花粉症はどうなんだっていう話なんですけど、まあそんなところで、その1年目から3年目までは東京で、4年目に入って今シーズン終わったシーズンは静岡に来たんで、ちょっとね条件が変わってしまっているのでっていうところはあるんですけど、なんかそうですね、ひどいっちゃひどいし、ひどくないといえばひどくないっていう感じなのかな。舌下療法に関しては、その東京にいた時の耳鼻科の先生に紹介状というか、この人はまだ舌下を続けたいですっていうふうなことなので、処方というかね、チェックして処方してやってくださいみたいな手紙をいただいて、静岡の耳鼻科の先生にそれを渡して継続をするっていう形で、マックス5年までいけるんですよね。なので今年の12月ぐらいで満4年で、来年の12月で5年、これ以上はちょっとできないみたいな感じなんですけど、ですね、はい、で大体3年やると効果が出てくるっていうふうに言われていて、で私はあんまり効果が出てきているような感じはしないというところで、それをまあ先生に話した、まあ、こっちの静岡の先生に話してみたら、そうするとね、朝日さん、3年やって効果がない人は4年5年やっても、4年目5年目やっても良くはならないと思いますよっていう風にバサリとちょっと切られちゃったんですけど、それでもまああなたがやりたいんだったら、まあ、5年目までやってもいいと思います。まあ3年やって結果が出ない人が、4年5年ってやって、良くなったっていう人は私は見たことないですって言われたので、ちょっとショッキングだったんですけど、私の中では、でもまあちょっと続けてみようかなっていうところで、まあ、もう少し、まあ、マックスまで続けてみようかなとは思うんですよ、いう感じですね。で、どんな感じかっていうと、やっぱり初年度と2年目は、初年度が本当びっくりするぐらい良くなって、症状が緩和されて、アレグラとかそういう鼻炎を抑えるようなアレルギーの薬を飲まなくてもなんか過ごせちゃったんですよね。舌下療法すげえと思って、これは続けようと思ったんですけど、2年目もまあまあ、で3年目がなんか去年というかね、昨シーズンがなんかね良くない感じ、昔に戻ってしまったみたいな感じがしていて、で今回のその数ヶ月前までの花粉シーズンが、なんか舌下を始める前みたいなひどさはないんですけど、でもたまにっていうかね、アレルギーの薬飲まないとちょっと鼻がなみたいな、で目もちょっとしょぼしょぼするなっていう感じで、薬を飲めば全然症状を抑えられるので問題なしと。で舌下始める前っていうのは薬飲んでも効かない日っていうのがあって、すごい苦労っていうかね、大変な思いをしてたんですけど、それはなかったんで、なかなかどうなんでしょうかっていうところではあります。私としては、まあ、3年丸々やって4年目に入ってますけど、やってよかったなっていう感じはするんですよ本当に。以前その始める前よりも薬はちゃんと効くし、薬飲まなくてもやっていけるっていうあのシーズンもあったりなので、やってよかったなと思います。でじゃあ完全に良くなったかっていうと、先ほど言ったような感じで、あと4年目5年目続けてもそんなにもしかしたら効果ないと思いますよって言われてしまってるので、まああんまり見通しはね明るくはないんですけど、まあでもちょっと、やってよかったし、マックス5年までいけるみたいなんで、5年目まで続けてみようかなっていう感じにはなっています。はい、ね、花粉すごいですよね。あとは多分思うのが、その花粉が杉、今は舌下でやれるのが花粉と確かダニだったかな、ハウスダストはやってないと思うんですけど、その2種類ぐらいしかないらしくて、で舌下療法っていうのもなんか始まって5年目ぐらいの新しいそういう治療法なんですって。なのでまだ歴史が全然ないので、まあ今後どうなっていくかっていうところもあるっていう、 もう少しこれでその被験者の数が集まって結果はどうだったっていうところでもう少し保険が適用にもっと適用ん今適用になってるもんな適用になもっと適用するのかとか杉じゃなくてヒノキとかブタクサとかそういったものあとイネ科とかですよねそういうのに広げていくのかとかいろいろあるとは思うんですけどでまだまだ全然新しいその、治療方法みたいなんでまあ最初やってみて最初のなんだろう人目悟空みたいな感じで人柱かみたいな感じにはなってると思うんですけどもう本当やってみてよかったなと思います。辛くはないし辛い時もありましたけどなのでもしね花粉症本当ひどいっていう人それこそ皮膚ただれてきちゃうとかひどい場合もう涙止まらないとかなんかそういう方もいると思うんですよやっぱりそういう方はやってみたらいいんじゃないのかなと思います。一応ねお医者さんに聞いて本当アレルギーなので、最初はの初年度はアナフィラキシーにならないかとかってチェックしたりとかいろいろあったんでその辺はちゃんとね先生と相談しながらっていうところにはなるんですけど本当苦労されてるスギ花粉で苦労されてて、まあ、3年とりあえず続けられる気力がある方はやってみるのを僕としてはおすすめしますね。本当錠剤を一つ下のゼッカって下の下ベロの下って書いてゼッカなんですけどそこになんかラムネみたいのをこう一個置いて溶かして杉のエキスを体に入れて杉が来てるけどそのアレルギー反応を体が起こさないようにするっていうような治療法なんですよね。ただ1日1回それやるだけ365日それを3年っていう感じなので苦いとかそういうのもな味全くないし、なのでその辺は、まあ、興味のある方っていうかやりたいなっていう方はいろいろやってみていただいてもいいのかなというふうに思います。私はとりあえず、やってよかったなと思うし、スギ花粉に関してはねいや感知したっていう感じではほど遠いっていうかねないんですけどそれこそ本当今年今回はアレルギーの薬とかも飲んだのでいう感じではあるんですけど違う意味でなんだろうなほこりとかもちょっと弱かったんですよね。あとカビとかあとなんだろうなまあそういうのにもちょっと鼻敏感だったんですけどその辺の症状が緩和されたっていうところが僕の中では杉も症状は緩和されたんですけど他のその鼻炎っていうかね鼻水そっち方面にもなんかいい影響が出て、症状そっちほこりとかから来る鼻水とかくしゃみとかそういったのが軽減された感じがするんでそっちの方でも恩恵が大きいかなと思いますね。妻も最近ほんと鼻ズビズビするとかその夏とか冬とかでもなってたんですよ鼻ズビズビとそういうの本当なくなったよねっていう風に言ってくれてるし自分でもそういう風に感じるのでもしかしたらスギ花粉の症状だけではなくて他のところその鼻っていう意味で鼻水とかね鼻炎とかそっちでもいいその効果があるのかもしれないです。これはあるとは言えないし僕の個人的なちょっと感想なんであれなんですけどなので、まあ、興味ある人はやってみても調べてみて見るといいかもしれないですね。はい、そんなところで、まあ、来年またもしかしたらこの花粉症5年目のシーズンどうだったかっていう回を設けるかもしれないですけどそんな感じで以前のね舌下やってますっていうエピソードを配信した時に花粉のシーズンが終わったらまた更新しますっていうふうに言ったのでその回収を今回してみました。はい、参考になるのかな。まあただの雑談会になってしまってますけどそんなところでございます。はい、では番組を、気に入っていただけた方はこちらの番組朝日の音ノートのフォローをしていただけると嬉しいです。はい、Twitter と Instagram もやっております。番組のタイトル朝日の音ノートで検索していただくとあの アカウント出てきますので、もしよければそちらもフォローしてみてください。両方とも一応弦楽器のこととか、まあ、音楽関係のことを中心にいろいろつぶやいたり、写真をアップしたりとかしています。はい、まあ、なんか、参考になれば、楽器はやられてる方、はい、なればすごく嬉しいです。そんなところで今日の配信はこちら、これまでにしたいと思います。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。